あら、おはようございます。今日はずいぶん深く寝入ってましたね。私が無事に帰ってきて、緊張の糸が切れたんでしょうね。というか、そんなに私のことが心配だったんですか？まあ、でも確かに、あなたが急に連れ去られたら、私もいても立ってもいられなくなったでしょうね。あなたがいるのは当たり前じゃないんだなって、そう思いました。ところで、あなたはいつまでそこに突っ立ってるつもりですか？早く座ってください。私の手料理が冷えてしまいますよ。顔もさっき洗っていたでしょ？だったら早く。え？え？朝から何を追っ立ててるんですか？って、あなたって、あそこが立たないって、前に悩んでませんでしたっけ？どうして、今になって。え？昨日の私の話を思い出してたら、そうなったって。それ、どういう…もしかして、私が他の男の人に好き勝手されてることに興奮したんですか？それって、噂に聞く、寝取られ性癖ってやつですか？うわ、あなたって、そんな変態さんだったんですね。知りませんでした。ド変態。クズ。バカ。おたんこなす。なんかムカついたので、とりあえず悪口を言っておきます。私といた時はそんな素振り全然見せなかったくせに。私が他の男にいたずらされると、そんなに興奮するんですか？もう、ほんとありえないです。信じられない。信じられない、ですけど。そんなに興奮するって言うなら、また、話の続き、してあげましょうか。3日間の間にあったことを言わないと、あなたの不安も晴れないでしょうし、どうせ話すつもりでしたから、別にいいんですけど。なんか腑に落ちませんね。なんだ。ご飯食べ終えるまで待ってあげますから、早く済ませちゃってください。私が不機嫌にならないうちに。さて、変態さんの準備はもう整ってるみたいですね。あんなに私のこと心配してたくせに。私が好き勝手された話で興奮するとか、マジでありえませんけど。それがあなたの性癖だって言うなら、何も文句は言えませんね。私の話を聞いても、聞かなきゃよかったって後悔しないでくださいよ。後悔しないって言うなら、二日目にされたこと、お話しします。ちなみに言っておきますが、二日目の内容は一日目よりひどいですからね。剣士様は、いけると思った相手は徹底的にいじめ抜くタイプのようですから。日をまたぐごとに、そのひどさも増していきました。あの人、マジで、容赦って言葉を知らないみたいなので。 じゃあ早速話していきますけど、2日目に行われたのは媚薬ポーションゲームというものでした。これもまた全く聞き覚えのないものです。媚薬とポーション、この2つにどんな関係があるのか全く想像がつきませんでした。2日目、疲労の抜けない私を起こしに来た剣士様は、機嫌良さそうに小瓶を机の上に並べ始めました。それが何なのか尋ねると、剣士様はポーションだと答えました。しかし10個並べられたポーションのうち5つは媚薬、色は全く同じだけど、その中身はどんな気丈な人間でも狂わせる強烈な媚薬、普段からよく使ってるものだって剣士様はおっしゃってました。なぜそんなものを持ってきたのか困惑する私をよそに、剣士様はポーションの瓶と媚薬の瓶の位置をシャッフルしていきます。それが終わるとこう言い放つのです。今からこの小瓶を交互に一つずつ飲んでいく、より多く媚薬を飲んだ方が負けだと。その媚薬は同じ量のポーションで中和できるらしいのですが、重ねて飲むとより強い効果を発揮する。つまり一度媚薬を飲んでしまったら、その次は必ずポーションを選ばないといけないんです。でないとどんどんと媚薬が積み重なっていって、ポーションで中和できる量を超えてしまう。他に勝ち筋があるとしたら、ポーションを連続で選び続けることくらいでしょうか。でもそれはあまり現実的じゃない。そしてそんなことを考えているうちに、剣士様はその遊びを始めてしまいました。選ぶのは私からだったんですが、どれがポーションなのかわかるわけもなく、ただ適当に選びました。ですが幸運にもそれはポーションだったようで、私は難を逃れました。そして次は剣士様の番。彼は自分の番が来た瞬間、すぐさま小瓶を選びました。まるで答えを知っているかのようでした。しかし、彼はそれを飲んだ瞬間、突然胸を押さえてうなり始めたのです。小瓶を床に落とし、苦しそうな声を上げてもだえていました。あの屈強な剣士様が、少量の液体でもだえ苦しんでいる。彼が選んだのは媚薬なのだと、その時理解しました。その効き目の強さに恐ろしくなった私は、より慎重に小瓶を選ぶようになりました。その甲斐あってか、私は2回目もポーションを選ぶことに成功しました。体の中に温かい感覚があふれ、まるであなたといる時に感じるような強い安心感を覚えました。ですが私とは対照的に、剣士様はまたもや媚薬を選んでしまいました。彼は再び苦しそうな声を上げると、地面に倒れて満身創痍といった様子でした。顔には汗が浮かんでいて、会った時のような余裕なんて一切ない。震える足で席に戻ると、続けろ、と、そうおっしゃいました。私はこうなりたくないと願いながら、三つ目の小瓶を口に運び、そして、ついに、媚薬を飲んでしまいました。 三度目の奇跡は起こりませんでした。その液体が喉を伝って流れた瞬間、いきなりお腹のあたりが熱くなって、昨日散々いじめられた乳首がピンって張り詰めたんです。何が起こったのかわからないまま、血流がどんどん速くなって、汗がたくさん溢れてきて、服を着てるのに裸にされたみたいな感覚になって、気づいたら、その、言ってました。机に突っ伏して、荒い呼吸を繰り返しながら、お汁を垂れ流して。って、低いうなり声を上げてました。こんなのを何度も飲んだら体が持たない。次は絶対にポーションを飲まないと。私の頭に浮かんだのは、それだけでした。これまでで私が一本、剣士様が二本の媚薬を飲んでいます。残りは二本。ここから先は絶対に間違えられない。そんな状況です。ですが剣士様はそんなことを考える素振りすらなく、選んだ小瓶を勢いよく飲み干します。そしてそれを飲み終えると、下びた笑みをこちらに向けてきました。それは自分がポーションを引き当てたゆえの余裕だと思っていたのですが、なんだかそうではないような、とても悪い予感がしました。でも、私はただ選ぶしかありません。残りは媚薬が2本、ポーションが2本。確率は2分の1です。私は覚悟を決めて小瓶を選び、そして、2本目の媚薬を飲むことになりました。口に注いだ瞬間、一度目を上回る刺激が体中を走り、背筋が震え、足が勝手にピンと伸びて、私は必死に机にしがみついていました。口からもお股からも汁が止まらなくて、椅子の下にはいつの間にか水たまりができていました。だんだんと声も抑えきれなくなって、って、はしたない声を漏らしてました。その快楽が収まるまでの時間は覚えていませんが、私がもだえている間に、剣士様はもう小瓶を飲み終えていました。ケロッと、平気な様子で。もしかして残ったポーションを選ばれてしまったのかと焦る私に、剣士様は何事もないように言い放ちました。ほら、早く飲めよ。残ってるのは全部媚薬だから、と。混乱する私に対して、剣士様は、あの下びた笑みを浮かべました。その時、私はすべてを悟りました。はじめから全部仕組まれていたのだと。前提条件から間違っていたんです。剣士様の演技にすっかり騙されていた私は、媚薬は剣士様にも効くのだと思っていました。ですが、そんなことはなく、剣士様にとってあの媚薬は、ただの精力増強剤のようなものだったんです。一回目と二回目も、本当はポーションを選んでいたのに、媚薬を飲んだふりをしていたんです。それは私の安心を誘い、 卓上からポーションをなくすための罠でした。結果、残った小瓶は全てが媚薬。二連続で媚薬を選ばされた私の体は限界なのに対し、剣士様のあそこは大きく隆起していました。媚薬を中和するポーションももうない。私はもう三本目の媚薬を飲むしかなくなったのです。そしてためらう私を見てじれったくなったのか、剣士様は私の体を押さえ、強引に媚薬を口に流し込みました。で、その後なんですけど、その、これ、音声を記録するマグらしいんですけど、その時の様子を、剣士様が記録してたみたいで。ぜひあなたに聞かせてくれって、頼まれてたんです。その時のこと、ほとんど記憶にないから、私も聞くのは初めてなんですが、心の準備は、いいですか？じゃあ、再生、してみますね。
剣士様、あなた、最初から仕組んでたんですか？媚薬が効いてるふりなんかして、ポーションを全部なくして、私に連続で媚薬を飲ませるための、罠だったんですか？最低。あれだけ公平にやるとか、約束は守るとか言っておいて、全部、自分に都合のいい嘘じゃないですか！本当にあなたってクソ野郎ですね。あの人とはまるで比べ物にならない、人間のカスな部分を寄せ集めたような人。あなたのような人がいるから、あの人や私が辛い目に。媚薬なんて飲みません！こんなルール、今さら守ったって何の意味が。全体が性感体になったみたいな。ちょっと乳首触らないでください。今体本当におかしくなってて、やめろって言ってんでしょうか。 全部気持ちいいって。ほんとバカになるから、死ぬ、生き死ぬ、なんかやばいの来て。
あ、記録はここまでみたいです。そのすごかったですね。私、聖女の頃の癖で敬語使ってますけど、余裕がなくなるとこんな感じになっちゃうんですね。自分も知らなかったです。あの、その、今日はここまでにしておきましょうか。あなたもすごく疲れてるみたいですし、続きはまた後日ということで。私は薪割りに行ってくるので、あなたはゆっくり休んでてくださいね。